説教エッサイヌネと題して荒井純牧師です。
今年もいよいよアドベントに入りました。これから約1ヶ月弱ですけれども、クリスマスを迎える準備を整えてまいります。ご存知のように、目の前にクランツが置かれて、そこのキャンドルは毎週1本ずつ灯されてまいります。例年、赤いキャンドルを使って来られたということだったんですが、今回は紫とピンクを用意いたしました。貼り合わせではございません。ちゃんと意味を持って。私がかつて一緒に働いておりましたアメリカからの宣教師が教えてくださったんですけれども、欧米ではアドベントクランツのキャンドルは紫が3本、ピンクが1本なんだと。紫は闇を表している。そこに1本ずつ光が灯されていって、やがて希望を表すピンクに4本目が灯される。以来それに倣って紫3本、ピンク1本というこのキャンドルを灯し続けてまいりましたので、今回もそのようにさせていただきました。キャンドルの明かりが増えるたびに近づいてまいりますクリスマス、喜びと感謝を持って迎えたいと思います。さて、ルツ記の学びも今日が最後となります。モアブの地から戻ったナオミとルツ。ルツは落ち穂拾いをした畑の持ち主であるボアズと近づきになって、ボアズはルツと結婚するために自分よりも上位の親戚の許可を得るべく、公衆の面前で誰がこのナオミとルツの面倒を見るのかということを話し合いました。その結果、上位に位置する親戚はルツの面倒までは見られないから、どうかあなたにお願いしたいと、ボアズにお願いしたいというふうに発言いたしました。これを受けてボアズは正式にルツを迎え入れることができるようになったのでした。証人となる10人の長老たちの前で、ルツを正式に妻として迎え入れるための諸々の手順をきちんと踏んだボアズは、集まっていた人々が証人であるという説明と確認もここで行いました。それを受けて確かに証人となったことを人々が自ら宣言いたします。でその際に、ここに集まっているのが門のところにいたすべての民と長老たちと記されている点に注目をいたします。証人として集められたのは当事者であった長老を含めて、当時重要な決め事をするときには10人の長老が必要だとされていたわけですけれども、その10人の長老を集めてお話をしているうちに、どんどん人が集まってきて、たくさんの人がその話し合いを聞くところとなりました。仮にそれがやじ馬のようなものであったとしても、最初10人だった証人が大勢に膨れ上がって、ボアズは結果的にそこに集まった全ての人を証人としたわけです。でこれは単に大勢の証人をここで獲得したということだけではありません。ルツがモアブ出身の女性であるということから、違う部族の異民族の女性をここで迎え入れることになる。それにあたってこのコミュニティの人たちが異民族間あるいは異部族間の結婚を承諾したということを、コミュニティ全体でそれを受け入れるという決断をしたことを証明するんです。あまり例のないこと、あるいは異論が出そうな事柄について、 このボアズという人が実に丁寧に、かつ後々面倒なことが起こらないように細心の注意を払っていたということがわかります。結果、集まっていた人たちはこの二人の結婚を祝福いたしました。人々はルツを、あなたが家に迎え入れる婦人、まあ、ボアズが家に迎え入れる婦人と呼んで、主がイスラエルの家を建てたラケルとレアの二人のようにしてくださるようにと言って祝福をいたしました。ラケルとレア、この二人の女性は創世記に登場するヤコブの妻でありますけれども、イスラエル十二部族の始祖となる十二人の息子たちのうち八人のお母さんとなった人たちです。で、残りの四人は召使いが産みましたので、この二人には八人の男の子が生まれたということになります。で、この二人の妻のようにラケルとレアのように祝福されるようにというのは、この結婚によって後々子宝が授かったとすれば、その子供たちがイスラエル民族の将来に重要な影響を与えるほどの役割を担うように、それほど祝福されるようにという意味が込められています。で、もう一つ、ヤコブはイスラエル民族の純潔を守ろうといたしました。でも、ここではルツがモアブ人である、イスラエル人ではないということが公言されています。そのことを踏まえて、ラケルとレアと同じようにということは、まあ、当時あったと思われる異邦人、すなわちイスラエル人でない者との結婚への制限、そういうものに対して異議を唱えていると思われることです。人々は違う民族の間のであっても結婚できるということを、町の有力者であるボアズが結婚することで、まあ、既成事実として歓迎するという意思表示をしたわけです。人々の祝福の言葉は続きます。エグラタで富を増し、ベツレヘムで名を挙げられるようにと。これはもう言葉のイメージ通り、有力者になる、富を得る、勇敢に行動する、そういうリーダーシップを持った立派な人になってほしいという、そういう意味でありましょうが、そこにはこの後に続く物語で登場いたしますダビデを思い起こさせる言葉となっています。ダビデは後の世でイスラエルの英雄的な王となっていくわけですが、その直系の先祖にあたるボアズへの祝福が後のダビデの支配を思い起こさせる言葉としてここに並べられているわけです。さらに12節には、どうか主がこの若い婦人によってあなたに子宝をお与えになり、タマルがユダのために産んだペレツの家のようにご家庭が恵まれるようにと祝福いたしました。ペレツはボアズからダビデと続く系図の先祖にあたります。その両親にタマルとユダの名前が挙げられています。ユダはヤコブが妻レアとの間に設けた子供です。このユダが自分の子供に選んだ妻がタマルでした。ところが、その長男が与えた長男が死んでしまいましたので、レビラート婚で次男にタマルを与えました。ところが、次男はこのタマル、与えられた妻タマルに自分の子を産ませたくない、そのような思いを抱いて精子を地面に流してしまいます。そのため、タマルは子を授かりませんでした。そうこうしているうちに、この次男も死んでしまいます。子供ができないのは、後継ぎができないのは、タマルが不妊の女だからだと、そのように疑った父親のユダは、本来ならばまたレビラート婚によって三男にタマルを与えなければならないのに、それをせずにタマルを 実家に返してしまいます。タマルとしては子宝を授からなかったのは自分のせいだというふうに言わんばかりの対応、これに反発をいたします。そして驚く方法ではありますが、汚名挽回とばかりに娼婦に扮装して父親のユダを誘惑して、そしてユダと結ばれ解任いたします。実家に戻していたはずのタマルが身ごもった。そのことを知ったユダは大層腹を立てます。そして姦淫の罪を犯した疑いをかけてタマルをその罪によって殺そうといたしました。そこでタマルは、いや、このお腹の子は父親であるユダの子である、あなたの子であるということを告げて、しかもその証拠をタマルが持ち出したことによって、ユダはタマルのお腹の子が自分の子であるということを認めざるを得なくなりました。同時に息子たちが先立っていった場合には、その妻を弟たちに嫁がせるという、先ほどから申し上げておりますレビラート婚という習慣に従わずに、素直に三男にタマルを与えなかった、その自分の責任をも認めたのでありました。この物語のことを人々がここで持ち出したのは、ルツもまた未亡人であったということ、しかも夫の兄弟も死んでしまったということ、そして今跡継ぎに関心が集まっている、そういうことなど共通項がたくさんあったからでありましょう。しかしながら、創世記ではユダ、この人が娼婦に扮装したタマルと関係を持ったのに対して、つまり知らないで関係を持ったのに対して、ボアズは麦打ち場でルツと関係を持つ機会を与えられながらも、その時は自制いたしました。またユダは結局タマルを妻には迎え入れませんでしたが、ボアズはこれからルツを迎え入れることになりました。このようにユダとボアズ、タマルとルツ、似ているようでも違いがあり、そのあたりにもボアズとルツが理想的な、人々にとって理想的な新しい夫婦として、より豊かに祝福されることを願って、そのことを暗示しているのかと思われます。物語は締めくくりへと向かっていきます。13節はほんの短い一節でありますけれども、ボアズとルツの結婚、そして夫婦が結び合わされるということ、ルツが身ごもったこと、そして男の子が生まれたということ、ヘブライ語ではわずか15語でそれらのことが描かれています。朝に町の門で繰り広げられた契約のドラマから、物語は一気にものすごいスピードで結末へ向かいました。ここで注目をしておきたいのは、ルツが身ごもったのは主が身ごもらせたのでというふうに書いてある部分です。ルツ記の中では神様が出てきて、主体的に神様が私たちのこの活動に、人間の営みに関わるのは2回あります。最初は1章のところで、ベツレヘムが飢饉になったので、ナオミたちはの家族はモアブに移り住んだわけですけれども、夫と子供たちに先立たれてモアブにいる理由がなくなった時に、ナオミはベツレヘムへ戻る決意をいたしました。その重要な決意を後押ししたのが、主がその民を顧み食べ物をお与えになった、つまりもともとのふるさとであるベツレヘムの民を神様が顧みて食べ物をお与えになったから、そのようにそのことを知ったからであります。これが1回目です。そして2回目が今回のルツが身ごもったことです。人間の力の及ばないところで神様が介入されて、 人間には覆せないものを神様は覆される。また神様が関わる事柄は私たち人間がその生の営みをする上で重要な決定的な決断がなされるその動機を作っている、動機になりうるということが分かります。私たちが何か重要な決断をするときには必ず神様の屈指揮手が差し伸べられているのだ、そのことを覚えたいわけです。14節から17節は一章の19節から21節までの繰り返しとなっています。でも一章の時はナオミが語りました。周囲の女性たちは聞いていました。でもここでは逆転して周りの女性たちが語り、ナオミが聞く側に回っています。一章では災いが語られましたが、ここでは喜びの言葉が語られています。女性たちは主を称えます。家を絶やさぬ責任のある人を今日お与えくださいました、このようにあります。これまで責任のある人といえばボアズでした。でもここでは新たに授かった子供を指して、その人が責任のある人、つまり跡継ぎと、そのように素直に読めます。その子供がイスラエル民族に重要な責任を果たしていくということが暗示されているんです。また女性たちはナオミの魂を生き返らせるというふうにも言っています。これはかつて夫や二人の息子など一族の男性たちすべてを失い先立たれて、生計も立てられなくなった、子孫を残す手段も奪われた、そうやってうつろになって絶望の淵に立たされたこのナオミという女性を、祝福の中に神様は連れ戻してくださったんだと、その神様を賛美しているんです。まさにナオミの魂は生き返らされています。ルツについては七人の息子にも勝るあの嫁というふうに表現されました。ナオミには息子は二人しかいなかったんですが、だから七人の息子はいなかったんですが、でもまあこれは例えでありましょう。七というのは聖書の中では理想の数字とされ、それだけの息子がいたとしてもあの嫁はそれにも勝るんだという意味に取れます。ルツがどれだけ高い評価を受けていたのかということが分かります。なぜルツがそれだけ評価されていたかといえば、これはもう言うまでもなくナオミへの忠誠であり、思いやりや真心にあふれていたとみんなが認めたからでありましょう。それが結果的に男の子、すなわち後継ぎを授かったということに結びつけられて理解されています。それゆえに最大限の賛辞がルツに与えられました。その賛辞はルツの子孫へとつながっていきます。その子孫というのがボアズとルツの子がオベド、そのオベドの子がエッサイとなって現れます。そしてエッサイは後にイスラエルの英雄となるダビデを授かりました。ルツ記が描かれた時点では、まあ、これはもう偉大なるダビデ王の祖先の物語としてこの流れは受け止められていたでありましょう。しかし私たちはマタイによる福音書の系図によってそのダビデから28代目に主イエスがお生まれになったことを知っています。イスラエルの民にとって信仰の父はアブラハムでありましょうが、神様に愛され民族を繁栄させた英雄としてはやはりダビデだった。でその偉大なる英雄ダビデの父がエッサイ、そして今から2000年前、このエッサイをもといとする家系から救い主がお生まれになるという予言が成就いたしました。その時はまだ誰もその幼子が 私たちを救う神様の一人子であるということを知りません。その母マリアでさえ十分に理解してはいませんでした。でも確かに神様はエッサイの根から芽を出してくださいました。そしてその一人子を救い主として受け入れる信仰の決断をした者には罪の許しと永遠の命を備えてくださるという福音をお示しになったんです。神様が私たちの歩みに介入されるとき、私たちは大きな決断をなすことができる、あるいは私たちがその大きな決断を迫られるとき、そこには神様の御手が差し伸べられているのだということを改めて思い起こすのであります。一言祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。エッサイの根から一つの芽が萌えいで、それが私たちの救い主イエス・キリストへと結びついていく、その大きな恵みを私たちは今思い起こしながら、あなたがいつでも私たちの歩みに伴ってくださり、私たちの信仰の決断を日々新たにさせてくださっておられることを思い、心からの感謝を持ってあなたにの御言葉に御声に聞き従う信仰の決断を日々新たにしていきたいと思うところでございます。どうぞ私たちの歩みを導いてください。私たちの行く道を照らしてください。私たちの歩みに伴ってください。私たちが確かにあなたに愛されていることを私たち自身がしっかりと覚えつつ、あなたと共に歩んでいくことをさせてください。これからクリスマスまでの間の備えの時をどうぞ祝してください。私たち喜びと感謝を持ってこの時を過ごし、また私たちに与えられている喜びの知らせである福音をこの機会に一人でも多くの人々に述べ伝えていく時としてください。これより始まります一週の歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。